ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。カーライフ FM エピソード74です。今回は通常回ですね。レギュラー3人でお届けします。久々ですけど、まあ相変わらずちょっと車をですね、次の車を探していて、もうずっとカーセンサー、グー、ヤフオク、メルカリ、ジモティをですね、巡回する日々ですね。もう台数を見ただけで、増えたか減ったかも分かってるし、もう車両を見るとどこの何県のいくらで売ってるやつだって記憶するぐらい、ずっともう見てますけど、毎日。まあ、中古車見てるといろいろ分かることもありますね。格安中古車しか見てないんで、写真見ててもいろいろ思うところがあるので、またそれはね、まとめて、どこかのテーマでお話ししようかなと思ってます。そろそろちょっと4月に入ったので、具体的に動き出そうかなと思っているところです。そんなライフガレージのライフです。今週もよろしくお願いします。
繁忙期の3月終わって4月になりましたけど、まあ車検とかは何気にまあまだ結構ありまして、プラスタイヤ交換がこう始まってきちゃったんで、なんか3月よりさらに忙しくなった感じで、もう毎日こう疲労困憊で、今日も なんかもう寝ちゃいそうな感じになってますけど。でも結構遅く帰ってきてもね、こう、お酒飲んじゃうんですよね。
ああ、
帰ってね。
まあね、まあね。
まあそんな感じの毎日を過ごしているデーボンです。よろしくお願いします。
今日やっていた作業のちょっと話をしようと思うんですけども、トラックの荷台に敷いてある、木かな？木材の床板なんですよね。で、それは、まあ、車検入行したんで、スチーム下回り、高圧洗浄機でバーってやってたら、バラバラバラバラって剥がれてしまって、
あらららら。
あららららららってなっちゃって、もう張り替えをしようと思ってます。なので今日はですね、その荷台の床板剥がしをずっとやっていて、で、まあ、ビスですかね。ビスで固定されてるんですけれども、まあ、取れないですよね。もうサビサビだったりとか、
まあそうだろうな。
工具を刺したらポキッと折れるとかね。ああいうのがあったんで、今日はなんかもうその剥がし作業でずっと頑張って、なんとか剥がれました。剥がれて、ビスも全部取れたんで。あとまあ、床板も買ってきたんで、
れ、さすが
ホー
に
ム
既
セン、
製品みたいなのないですよね。
いや、あるんですよ。
あるんだ。ああ
るんですよ。
るんですか？
トヨタのダイナなんですけども、まあ、これ、お客さんに聞いたら、最初は、この荷台の煽りか。煽りあるじゃないですか。三方の煽り。横と後ろの。そこにも板があって。で、床板のセットで売ってるらしいんですよ。
部品として出てるとかか。
そうなんですよ。で、その人が言うには、昔はそれで買えたらしいんです。で、買えて注文できたんですけども、それがなくなって、バラ売りになったんですよ、今度は。セット品がなくなってバラ売りになって。で、それが去年か一昨年ぐらいに、もう全部廃止になってしまって。
ああ、なるほどね。
なんです
そっか
まあ
そっ
まあ、
か。
需要が少ないですよね、どう考えてもね。需要が少ないし、で、多分高いでしょうね。そん
そう
な
です
感
よ
じ。
ね。
多分高そうなんで。
セット品がバラになるってレアケースだな。
そうですね、
なんか
セット品がバラで買え、
バラがセット品になるのはわかるけど。
だからバラになって変えた。そこからもなくなってしまったっていうことなんで、まあ、ないものは仕方ないんで、ちょっとですね、外した板と、まあ、似たような感じの板をですね、ホームセンターに行ってですね、で、まあ、カットサービスを利用して切ってもらって、寸法測って切ってもらって、で、まあ、仕入れてきたんで、まあ、あとはそれを、こうね、打ち付けていこうかなというふうな、ちょっと、なかなかないようなことをしている、森本
こ
で
れは
す。
大変
あん
だ。
まり経験ない。多分もうこの先二度とないんじゃないかっていうよう
どっ
な
ち
ことを
かっ
して
ていう
るんです。
と、大工仕事みたいなね。
そうですよ
大工です ね。
ね。そうですよ
そうです
ね。
ね。
大工仕事です。
木工っすもんね、普通のね。
そうですね。木工仕事しましたね。はい。そんな感じでした。
幅広いな、やっぱり。
まあね、珍しいですね。僕もなかったですね。初めてやるんで。
向田さんが今日ちょうどダイナの あら。
床板張り替え頼まれ
あ、
まし
マ
た
ジで
ね。
すか。へえ。同じことじゃないですか。僕のは、まあ、木ですね。木の床板なんで。向井さんのはどういうやつなのかなって、
床張りだからでもやるのか
鉄板もありますからね。
な。あるんですね。
そう、まあ、木だからね。やっぱ、朽ちるんですよね。
まあ、そりゃそうですよね。
当然、その外した板ももう手でボロボロボロボロっていう。まあ当然高圧洗浄でね、バラバラバラって そうっす
なっちゃ
ね。 うん ある で。 あるですね。木まあ
だっ
まあな
て。
るよねってい
向
う。
井戸さんとかも木だって。
ああ、じゃあ一
ああ。
緒っすね。一緒の仕事ってやつね。 その部品ってのは、純正部品でそのセット品とかは出てたってことなんですか なんか ね。 出てたらしいです。 へ でもうないんで。 えー。うん。 ちょっと頼めないんですけど、なんか全然セット品で出てたっていう話は聞いてたんで、まあまあまあ、需要ないですよね、どう考えても。
ハエが効いちゃいますしね。板だったら。変な
ですよ
話。
ね。
ハエになったところで。
で、多分どっかで買って、つけた方が安いと思うんですよ、正直。
また置き場も、部品置き場も大変だろうしな。
結
そうっ
構
す
でかいですよね。
ね。
こんなんですからね。ということです。じゃあ、向井さんと同じことしますね。
というわけで、一周、ちょっとね、3月末だったんでお休みしましたけど、どうでしょうか。まあ、デボさんは落ち着いてないみたいだけど。
さらに忙しくなった感じで
さらに忙 まあ、デーボンさんが落ち着いたっていうことを聞いたことがないけどね。あんまり。
まあ、でも、暇な時も あ
あり
るっ
ま
ちゃあ
す？
るんですけどね。そうっすよね。 ただ何かしらやることあるんでね。そういう時
素
も。
晴らしいことですね。
まあまあまあ、暇してるよりはいいですよ。なんかうちはちょっと逆にちょっと暇なぐらいなんですよね。 あ、そうっす な
か。
ぜか、なぜか、なぜか、こんな時期なのに。まあこの反動が怖いんですけどね、なんかね。
あれでも、毎年3月が終わると一気にドンって暇になるんですか？別にそういうことでもないですか？
い
3 月に比
や
べて落ち着くだけで、4
なんか
月になったからって。
なんか3月を引きずる感じですね、4月
ああ、
ね。
やっぱりです
そうです
ね。
ね。
タ
3
イヤ
月忙
交
し
換、
入ったりで。
そうですね。
で、なので、
タイ
車検減ったとしても、タイヤ交換、そうですね、うちもしなきゃいけないし、とか、ですね。なんで、本当に落ち着くのはゴールデンウィーク明け そう て です ぐらいね。 じゃないです ゴールか。 デンウィーク明けはちょっと 明けたら、ちょっと、なん
落
か、
ち
落ち
着い
着いて、
て、
一息入れ
そう
る
だな。
かみたい
年
な
度
感
末と
じ。
年始だもんな。いろいろ、なんだかんだ、みんないろいろあるもんな。
ですね。
そして、まあ、ユーザーの方、車屋さんもそうですけど、今月は頑張って税金を納めまし
そう
ょう。
ですね。
13年超えてる方も超えてない方も。
そうだそうだ。税金の時期ですね。
次です。
税金の時期ってね。
というわけで、今週もやっていきます。先に番組の概要から先に説明させていただきます。このポッドキャストは森本慎也、デーボン自動車整備工場、ライフガレージ、各 YouTube チャンネルで自動車関連の動画配信をしている3人が気になるテーマを取り上げ対談を行う番組です。この番組は時折ゲストなどを迎えしつつ、YouTube チャンネルでのライブ配信による公開収録を行っています。ライブ収録、ポッドキャスト配信は週1回のペースで行っておりますが、曜日が不定期になりますので、X の方で最新の予定情報をお知らせしています。ぜひ、見てみてください。リンクは番組の概要欄であります。で、次回じゃないな。またゲストの方、今よ、あの、初登場の方ですね、しかも。ちょっと調整しておりますので、もうじき、告知できるのではないかというふうに思います。あと、たまに言ってますけども、ちょっとまた補足で、しばらく言ってなかったんで補足させていただきますけども、まあ、この配信は YouTube ライブでの配信を行いつつですね、Amazon Music、Apple Podcast、Spotify の方で、ポッドキャストとして、音声コンテンツとして同時に配信をしております。ぜひ、音声コンテンツとして、お仕事中とかね、車の運転中などにもラジオ的にお楽しみいただければと思います。まあ、Spotify とかであれば、特にログインとか、アカウントとか取らずに、Spotify 開いていただいて、カーライフ FM で検索すれば聞くことできますので、まあ、フォローですね。YouTube チャンネルでいうと、このチャンネル登録とかをしようと思うと、アカウントとか必要なんですけども、そんな感じなので、ぜひ、そういった形でもお楽しみいただければというふうに思います。はい。ということで、やっていきます。まず、ちょっとニュースがあって、たので、 リポストしております。3月29日、カラー FMX の方でリポストしておきました。自動車整備の透明化へ、国交省が指針ということで、簡単に言うとですね、ビッグモーター問題ですね。ちょっと保険金でいろいろ、悪さをしていたりとかですね、ゴルフボール振り回してみたりとか、不正請求の件で、国土交通省が、自動車整備をめぐる不正再発防止に向け、新たに制定したガイドライン、指針の全容が判明したということで、整備ってこれね、ニュース記事に書いてあるんですけど、まあ、主にこれ、板金ですね。だと思います。内容からすると、整備工場に対し、作業前後の整備箇所の撮影や、作業内容の記録を求めることが柱ということで、指針なので、強制、義務ではないみたいです。義務ではないとはっきり書いてあったので、ガイドラインということですね。で、具体的に言うと、指針では、板金塗装などの整備作業について、開始前、途中、完了の各段階で、修理、交換箇所、車両を特定できる。これね、先ほどちょっと、またさらにリポストしといたんですけど、この内容の PDF があったので、ズバリの、国交省が出している、そのリンクも貼っておいたんで、長々とちょっとね、それは長いんで省略しますけど、それによると、その要は写真を撮って、要はこの内容からすると、パソコンなどに、ナンバープレートが分かる状態とか、車両を特定できる状態で保管せよということで、例えば純正部品なのか、社外部品なのか、あるいは、ガイドラインなんでそこまでするかどうかは別ですけど、塗料の缶とかね、使った塗料の種類とか、そういったものをすべて、お客さんに説明できるように、あるいは何かのあれで問い合わせがね、今回から疑われた時に問い合わせがあった時に、書面などに記録して残る状態で了承、お客さんにも了承を得るようにできるように残せということです。はい。で、その詳しい内容は PDF に書いてあります。これはね、長々と結構書いてあるので、行政的な文章でずっと書いてあるんですけど、まあでも面白いのは工場を見える化しろとかね。車両整備作業の見える化。工場のレイアウトを工夫し、要するに、ガラス張りのオートバックスのピットじゃないけど、パッと見てわかるような、レイアウトにするのが望ましいとか、工場内にカメラを設置し、整備状況を映像で確認できるようにするとかっていう風なおすすめが来ております。あとですね、面白いのは自社のウェブサイト、SNS または情報誌などを活用し、消費者の理解促進のため、提供する車両整備サービスに関わる情報を積極的に配信することが望ましい。YouTube は素晴らしいことですね。
もうやってるじゃんってやつね。
そうですね。
だから、どんどん SNS でですね、
そうですね。
発信、整備
SNS
士さ
で
ん、
発信しましょ
デモさんがドロドロでね、
ああ、そうですね。
だったりとか、開けたらこんなになってたよとか、テレビさんよく発信されてますね。
そうです
で
ね。
もあれ
そ
も
れ
ね、
を、
確かにいいかなと思うんで、そういうことも含めてまで書いてあるので、興味あることはこっちの PDF もぜひ、見てほしいんですけど、これでもまあ、ちょっと負担だよな。はい。
まあ、そうですね。
本当にこの内容、本当にね、全部やるとなると、動画撮ってるものとしてこういうことの苦労って記録残す苦労って分かるじゃないですか。
まあ、写真でも、ちょっと、
大変ですよね。うっかり撮り
大
逃
変
し
じゃ
たと
大
か
変。
ね。
大変。だから、一応、車体整備なんですね。
そうですね。整備、まあ、一般的に整備っていうとね、どうしても、
車検整備とかそっちじゃな
そっ
く
ち、一
て、
般整
故障
備
修理とは
が、
また、
違ってですね。今回の場合は、バンパーとかなんか材料とか塗料とか書いてあるから、板金の方ですね。いわゆる一般的には。
そうですね。ああ、書いてあるな、確
か
か
な
に。板
り具
金
体
塗
的に。
装を行う事業者を対象とするって書いてあ
特
る。
定整備記録簿に記録の上2年間保管すること。でもこれはもともと2年、ん?記録簿は2年かなんかつもね、
記
もと
録
も
は
と
2
ね。
年。2年ですね。
他のね、だから、まあ、変わりはないけど、
まあ、こう画像でより分かりやすくしろよっていう、お達しか。
真面目にやってとかちょっ
な
と嫌
か
だな。まあ嫌だよ
なか
な。
難しい。
全部が全部ね、取れっていうのも
なかな
ね。
か難しいな。
よく、それこそ車探してると、まあ僕買わないですけど、レストアしてる旧車でね、エンジンや、開けたっつって開けてないのがあるから、そういう時は写真が、ね、残ってたりとか、
なるほどね。確かに。
エビデンスとしてね、あったりはするんだけど、なかなか一般のお客さん全てにおいてっていうのは難しいわ
そうですね。
な。やっぱり悪いことする人がいると、煽りを食うところが出てくる。
そうね。まあ、微妙ですよね。まあ、これやったところで100%撲滅は無理だと思うんで、
確かに。
なんとでもなるっちゃなるんであ すけ
く
ど、
まで
まあ
もそう
ま
ですよ
あ、
ね。写真ですからね。
写真ですからね。なんとでもなるっちゃなんとでもなるんですけども。まあまあ、一応ね、指針として、
やっぱりあれ
出
だ
て
けの
る。
ことがあると、まあ動かざるを得ないっていうこともあるんだろうな、さすがに。何らかの対策を打っとかないとっていう。
そうっすね。まあ、だからちょっと影響ありますよね、これね。
まあはっきりこの前文にね、ビッグモーターによる一連の事案はっていうことが書いてありますけどね。名指しで書いてありますけど、珍しく。なので。
そうっすね。
ということがあります。まあ強制ではない。
けども、まあまあ、やりましょうねってい
だ
う、
から
な
意
るべ
外
くっ
と
ていう。
X にこまめにツイートしてるといいことが 後々あれなのかな それが残ってればみたいな。記録としても意味があるのかもしれない。もしかしたら。SNS って書いてあるからね、はっきり。
書いてある。
うん。
ですね。
積極的に利用せよ。いいっすね、でもね。
そう。書いてある。実施することは望ましい取り組みに、SNS の発信が国土交通省が言われるっていうね。なるほど。じゃあ、まあ、僕
見
ら
え
は
る
大
化
丈夫
とし
で
て
す
は
ね。
そう、見える化としてはね、発信としては一番ね、影響力があるだろうから。
確かに確
うちはこんなことやってますっていう
か
ね。
に。まあね、その、ああ、だからそうか。オートバックスみたいにこう、見えるようにするっていうのと、
まあ、全
見
部が
られ
全部
たら
は難
さ、
しいけど
そうです
ね。
ね、さすがに
僕もね、見
見
られな
られ、
がら作業嫌っすよね。
あ、そうですね、まあ。
苦手
ということです。強制ではないですけど、
ないですが、まあまあ、一つ指針として出てるということですね。
YouTube をやりましょうということで。そうじゃないか、結論は。
まあまあ、でも発
まあ、
信するのは YouTube
そう
じ
です
ゃなくても
ね。
ね。
それこそね、そういう意味で YouTube ね、ゲストに出ていただいた方もね、記録のためにという方結構いらっしゃいますから、お客さんに見せたいとかね。作業を実際に。
ですよね。まあ動画でも、まあ写真でもそうですよね。見せやすい。確かにね。
ということで、
と
シュー、
いうこ
えっ
とと で。
ね、あと、このネタ帳にすみません、上げてなかったんですけど、ダイハツが4工場でいよいよ、出荷を再開しております。
出荷は、まだ通常には戻ってないですかね。どうでしたっけ。
ほぼもうでも通常、車種を見るとほぼ通常に戻り
ほぼ
つ
通
つは
常
あ
でし
り
たっけ。
ますね。
全工場。
だからなんかこう僕としてはその個々に車種がどうのこうのっていうことを言いたいというよりも、やっぱりこう喉元すぎればみたいな、あれだけ大騒ぎしたのに こうなんか再開されてもそんなに 話題にならずに
まあね、
あっ
ふ
さり
ーんって
再
感じですね。
開、あっさり再開されるんだなっていうことをちょっと思
そうい っ
ます した
ね。
けどね。
そうっ
怒る
すね。
ときは怒るんだけど。あれだけの熱量ならなんかあっさり再開すんじゃねえっていう意見が出てもおかしくないと思うんだけど、意外とみんな、旬を過ぎちゃったから興味ないのかなって。
まあ、そうっすね。まあ、旬がありますからね、こういうのはね。
そこをちょっとね、
まあまあまあ。
人の噂的なね、
そうっすね。
熱量をちょっ
まあ、
と感じてしまいましたけども。
そう。
まあでもまあ、
ま
はっき
た。
りした上で、あれだったから。 まあでも
あと、
逆にこの程度で、出荷再開できるようなことだったら、なんで正直にやっとかなかったんだっていうような気がするけどな。本当にその車が
そうっ
作
す
れないぐらいの
ね。
ことやっちゃったんだったらあれだったけど、まあ、かばうつもりはないけど、もったいないなと思う
そうっ
な。
すね。なんか別に作れなかったとかね、そういうことじゃないじゃないですか。
そう。
手
決定
続
的
き的
に、
な、正直事務的なものですよね。
今走ってる車もどうにかしないとっていうレベルのはなかったってことでしょ？作り再開できたってことは。
そうっすよね。
だから
だ
なん
から
か、
もう、ほんま、事務的なそっちのね、手続きやらなんやらのそっちですもんね。
そうだったら。
だから、もったいないなって。作れた。
はい、というわけで、修理ネタが、出てきたところで、森本さんの気になるやつ、行かせていただきます。ただのタイヤ交換が高額修理にということで、まあ、いく
こ
つ
れ
か
は、
ね、どのパターンかなっていうのはありますけどね、なんとなく。
なんつうんですか、タイムリーではあるんですよ。
ああ、なるほ
タイム
ど。
リー、そうですね、タイムリーであるのと、まあこれ、ちょっと僕、メインチャンネルちょっと動画に軽くしようと思ってたんで、まあ全然ネタバレじゃないですけど、まあいいんですけども、まあ何かっていうと、あれですよね、まあこの時期、まあデーモンさんもおっしゃってたように、まあタイヤ交換、ノーマルタイヤね、交換する時期ですよね。で、そこで、まあお客さんの方からですね、まあ自分で交換する方なんですけども、まあで連絡が来てですね、緩めようと思ったら空回りするっおお、来た来たと思って。って それで、まあ、1本かな ?1 本が空回りしてたんで、まあ3本で、家も近いんで、そのままちょっと僕乗ってきたんですよ。で、まあ見てたらですね、まあまあ案の定ですよね。どんな力で締めたんだっていうぐらい、カンカンに締まってて もう緩めるのも苦労して、で、共回りっていうか、ホイール、ボルトの方がもう空振ってる感じなんですよね。だから、なんていうんですかね。ボルトとナットが噛み込んで緩まない状態で、なおかつボルト部分が遊んでるっていう、これどうし
な
たらいい
る
ん
ほ
だってい
ど。
う 感じになってるんですよね。
なる
ハ
ほ
ブ
ど
んと
ね。
こで空回りしてるんですね。
ハ
ハ
ブ
ブ
で
のあの、
も、
なん
は、
ていうの、あの
ギザギザ
そう
が
そ
は
うそうそう、
まっ
壊し
て
ちゃ
る
った
と
ん
こ
だ。
がオーバートルクで、ギザギザもグシャってなって。
なるほど。
い
で、その状態で来たんで、まあ、このナットにドリルで穴開けて、なんとか外したりとか。で、リアは、スズキの車だったんで、センターね。センターから外して、センターだと外して、ドラムついた状態にして、で、裏から
ああ、なる
削っ
ほど。
て、やって外したんですけども、
そ
まあ、
っかそっか。
そう、まあ、結果としては、そのハブの台座もやられてるわけですし、で、ドラムの方もダメだったんですよ。ドラムの方の台座も、新品のボルト刺したらもう、スカスカなんですよね。台座も削れてるってことなんで、まあ、修理としてはフロントハブ、ハブアッセンですね。ハブとベアリングセットかな。
ああ、そっかそっか、そっか、そっち側の、
そう
そっ
そ
か、ギザギザがもうダメなっつってか、ダメなのか。
う。そう、ギザギザを変えたいけども、それハブを変えるってことじゃないですか。
そっか、ボルト側だったら、そっか、
そう、
そっ
ボルトだ
か。
け交換だったらいいんですかね。
うわ、怖え。
ボルトが折れたらだったらね、
そっか。
いいんですけども、そうなんですよ。なんで、まあ、ハブですよね。ハブ、台座か。台座っていうのがハブか。ハブと、で、部品検索じゃハブとベアリングセットになったんですね。なんで、まあまあまあ、その分ち
まあ、
ょっと
最
高くな
近
る
多いで
し、
すよね。
多いですよね。アッセンブリ交換です。で、高くなってるし。で、ドラムはドラムでドラムを交換。で、まあ、ドラムのベアリングはちょっと最初まずいから、ベアリングと、なんか
そっ
そういう
か。
もろもろを変えてたら、結構 いい値段がして。
そうですね。
だ
タイヤ
から、
交換から始まっ
まあ、
て
そう、タイヤ交換から始まって、これ大惨事だなっていうことに出会
そっ
ったんですよ
か。
ね。はい。なんで、まあまあまあ、もうこれはもう皆さん知ってるっていうか、ことだと思うんですけれども、まあ自分でね、される方は、まあトルクレンチ使うとか、まあそう、トルク管理もそうですし、まあナットとかをね、例えば、まあ、斜めった状態で入れてしまうとか、あと、ボルト部分が、こう、傷んでって、ちょっと、本当だったら、 ダイスとかでさらった方がいいのも、もう無理やりガーッと回しちゃうとか、いうのがあるんで、本当に今の時期だと結構タイムリーだと思うんで、自分で交換される方ですね。まあ、今更言わなくてもいいとは思うんですけども、今一度ですね、ちょっと注意してほしいなというちょっと啓発ですね。
いやー、そうだなー、確かに
そう、だから、
なー。
久々に大惨事見ましたね。
そっ
普通だったらね、
か。
ボルト折れてっていうね、そこでまあ
ボル
大
ト
体
側
済
が
むんで
負
す
け
け
る
ど
パターンで
も、
すけどね。
ボルトが負
そっ
けるパ
か、
ターンなん
まあ
ですよ。
そうだよな。
今回台座も全部いっちゃってて。
こ
まあ、
れ
反対
が。
が、左がダメだ。左前、後ろがダメで。右は緩んだんですけども、まあ、もうボルト、もう明らかに傷んでたんで、もう全部変えましたね、そこは。
いや、本
と
当
いう
に手
感じ。
で締まらないものは締まらないからな。みんな手で締まらないと工具かけちゃったりするんだけど。
そうなんですよ
手
ね。
で違和感感じる、手締めで違和感感じるものは明らかにおかしいから
そうですよね。
な。
まあ、なんかどうやら道具は持ったらしいんですよ。なんか電動インパクトとか持ってたらしいんですけども。ただね、電動インパクトもね、ちょっと怖いっちゃ怖いんですよね。
そうですね。
行った例の精神でやっちゃうと、もうね、
走ってても閉まってっち
ガ
ゃう
ガ
から
ガガガって言っ
な。
ちゃうんでね。
そう、ガガガガガをね、やりすぎるとダメで。かかぐらいで
で、
やめときゃいいのに。
ね、で、インパクトのね、設定値もその最弱にしといて、なんかフルマックスで締めるとかもダメですからね。で、ま
もう
た
ちょっと
軽自動車だったんで、で、鈴木とか、まあ、鈴木じゃ以外もそうですけど、軽の締め付けトルクなんかもう知れてるじゃないですか、本当に。ね、100ニュートンぐらいで締め
初
たら、
めて
ど
トル
ど、
クレンチ使
うん。
うとこんなに弱いんだと思いますからね。かえって弱さにびっくりしますよね。あ、こんなもんなんだって。
それは結構こう自分で交換するお客さん、こうトルクレンチ渡してやると、聞かれますね。こんなんでええんっつって。いや、こんなんでええんやよ。
決まってるからな。今更、デーブさんと森本さんの前で言うことでもないけど、決まってるが強く締めればいいっちもんじゃないんだよな。
そうっすよね。で、まあ、やっぱちょっと不安っていう
そう、
か、
不安なんでしょうね。
ありますよね。
弱い
まあ、
よりは強く締めた方がいいってこと
で、まあ確かに僕も未だにタイヤがボルトで止まってるのが、なんか不思議に思うんですよね。
確かに怖い。
こんなんでいいのかって思
もうい
ますよ
初
ね。
めて
確かに
そ
ね。
のね、車の仕組みっちゅうものを知った時にはね、最終的にこのボルトで、
なんか思いますね。こんなんでいいのかなって思いますね。確かに。
こんなんで100キロ出して大丈夫なのみたいなね。
かえって F1 とかのセンターナット、レーシングカーのね、センターナットの方が強そうだけどね。なんか一箇所で太いし。
なんかね、こんなんですからね。だから本当 K だとね、あんなこんな細いボルト4つでいいのって思いますよ。確かにね。
確かにね。
まあでも、まあ大丈夫なんですよ。なんで。
もうちょっと待ってください。僕ね、動画復帰したら、素晴らしい工具がございますので、
あら、
紹介します。提供いただいたので、
そうなん
そん
ですね。
な DIY タイヤ交換に素晴らしい工具が、
タイヤ交換したい人は必見ということで。
まずあれ使って失
ああ、
敗
そ
は
れ
し
は
ないだ
楽
ろ
しみだ。
う。
そうですね。
ありますので。
まあね、タイヤ交換結構自分でする人で、ね、いますから、
そうですね。
いますよね。
DIY で DIY っていうか昔エーモンの十字レンチ紹介したらものすごい未だに売れ続けてるんですよね、つながっと。
そう、十字レンチいいっすよね。作業も早いですから、あれね。
だからそれだけやっぱ関心が高いし。
で、トルクレンチも、今日ちょっとホームセンターパッと行ったら売ってて、値段
今
見たら
そう、
ね、安いっすね。
だね、
5000円以下。なんか
そんな
こ
も
ん
ん
な
だ。
安いんだと思って。
3980円ぐらいで、全然。
そうっすよね。いや、僕ホームセンター見て、わ、こんな安いんだと思って。なら
ありまま
あ、
す。
そんなに痛くないなっていう。
昔よりはね、トルクレンチ使えっていうのは、ちょっと浸透してきたかな。
なんで、まあ意外と安いし、 そんなにね、2万も3万もするもんじゃなかったら、まあ別に自分でそういったら買っちゃっていいんじゃないかなっていう。安くてもね、言うてもトルクレンチなんで、別に。
タイヤ用だったら全然問題ない。
いいと思います。はい。
ないよりは
なん
絶
で、
対。
ないよりはいいと思うし、こう、体感できますからね、こんなもんかっていうのもね。ということなんで、まあまあまあ、トルクレンチとか、今安く手に入る
そう
ん
だ
で、
な、インパクトもいくつっていう番号でも、そのインパクトの強さが違うから何とも言えないからな。
そうですね。あ、そう、まあ、電動、まあね、電動インパクトも、まあ、あったら楽だけど、なくてもいいかなっていうね。
なかなか多分あれだと思う。電動インパクトって難しいと思う。自
難
分で
しいで
さえ、
す。
やっぱり使用頻度が低くて、いまいち手が出ないもん。あったら便利だと思うけど。
そうですね。意
なかな
外
か。
と難しいんですよね、使い方。電動インパクトって。イン
そう。
パクト系って、パワーが強いゆえに、こう、うまいこと自分で調整
あ
し
れ
ない
さ、変な
と。
話知らないとさ、いきなりナット突っ込んで、そのまま閉める人とかいそうだからね。手で仮
そ
閉め
う。
しないで。
そう。組み立てラインの動画とか見るとこう、ヒューって言うけど、あれは、あれじゃないですから、ね、あれじゃダメですからね。まあそう考えたら、まあ、十字レンチいいですけどね、確かに。
そうですね。
十字レンチでもう慣れたら、まあまあ、ステップアップで使ってもいいかもしれないですけども。という感じなんで、
そうなんだよな。一番身近にあるけど、一番怖い作業ではあるんだよな。
そうですね。タイヤ交換は結構難易度高いんでね。車も上げるし。
そうですね。
上げなきゃいけない
最
し。
悪やべってなったところで止めれればな。なんとかなるんだけど、まだ被害は少ないんだけど、そっから閉めちゃうと今回
そう、
みたいになるの。
行っちゃう人結構います ね。
やべえと思ったところで止めればいいんだけど、
そうですね。もう空回、遠回、たま、遠回ですから、もうフリーやったんでね。それはもうお手上げだし、でしたね。
あと、ジャッキポイントですね。サイ
確か
ド
に。
シルを潰す人が、かけちゃいけないサイドシルの車種とかあるじゃないですか。
ありますね。
取説読みましょ
そうですね。書いてあります。
う。
サイドシルとか。そうですね。ガレージジャッキとかもね、今ね、普通に買えるんで。まあ、それこそね、オイルパンにかけてとかね。ね、ラジエーターのコアサポートかけても、えらいことするとかね。あるんで、まあまあまあ。もう、てか
本当
もう
本当
不安
ね。
だったら、もう車屋さん頼みましょうっていう。無理せず。
そんなに高い作業ではないのでね。
そんなに、なんで。
今週もね、中古車屋さんだと思うけど、やっぱりまた
ああ、ありま
焼
した
き落ちてき
ね。
たっていうね、亡くなった方いましたんでね。
そうなんですね。そうなんです。ジャッキで車上げるって相当怖いっていうか、まあ、レベルが高い作業になってくるんで。
怖いよ、やっぱり。
怖いですよ。怖い怖い。なんで、たかがタイヤ交換ですけども。タイヤ交換も本当にレベルが結構高い作業になってくるんで。皆さんも気をつけてくださいね。
なんだかんだ説明すると奥が深いもんな、タイヤ交換だって。
タイヤ交換奥深いっすね。
意外と。
全然初級じゃないですよ。あれは。車の構造もある程度知ってなきゃいけないし、ジャッキポイントとかね。そう。で、工具、結構普通に使えなきゃいけないしとか。トルク管理もしなきゃとか、難しいですね。確かに。
ですね。
ということなんです。
はい、では。
はい。
お疲れのところ、デーボさんに行きましょ う。楽しい、軽量マニュアル車が楽しい。楽しいですか？
ですね。中古車をこう3月販売するやつがあって、まあ、その下取りした車で、ちょっと車検残ってたんで、ちょっと台車、 にしようかなと思って、台車にしたんですけど、で、ちょっと3月忙しくて、こう自家用車の車検やってる暇もなくて、で、車検切れちゃって、もう乗れなくなっちゃって
切れちゃったんですね
そう、乗る車ないみたい
ああ。
なことになっちゃって、
車屋さんから乗る車ないっ て。
ない。
そう、最近ないんですよ。軽トラでこう通勤したりとかしてたんで。で、その下取った、まあ、アルトなんですけど、古い。
ああ。
平成
楽しそうだな、でもな。
12年、13年くらいの、
おお、だい
古
ぶ。
い
古いやつ。
HA23 の
ああ、
アルトなんですけど、マニュアルで、まあ、四駆なんですけど、なんかすごい軽いんですよ。車重が730キロだったかな。すごい軽快に、まあ、NA で VVT も何もついてない、すごいシンプルな K6A なんですけど、すごい軽快に走って、これは面白いな、みたいな。やっぱり車軽いに越したことないんだな、とこう、再認識したというか。
レンタ
まあ、
ルガレージのオーナーが 23V あるといじってますね。R のミッション、NA、本当の版ですよね、普通の。で、ジムカーのやってますけど。
いや、これは楽しいなと思って。
そうっすよね。2、3とかなる、あの辺のアルトっすよね。
なんかこう、ドライブポジションというかこう、なんか低いんですよね、ちょっと。最近の車より。
低いっ
ああ、
す
そっ
ね。
か。そういうのもあって、こう、体感速度がこう、ちょっと高めというか、ゆっくり走ってるんですけど、結構、頑張って走
いや、
ってるよう
そうっ
な、
す。
感じがするみたいな。
そうっすね、
普通に街
低い
乗
と
りで
ね。
も楽しいんですよ。
なんていうの、飛ばすっていう意味じゃないんだけど、その、スピード出してる感があるからね。
そうですね。
いろいろついてない分。今の軽って100キロ出しても安定してるから、高速で100キロ出しても怖くないもんね、別にね。
で、結構
そうっすね。
背が高いし、最近のは。なかなかそういう車、まあ、車検でたまに乗る感じはあったんですけど、こう、毎日乗ってたのは、こう、結構初めてかもしれないですね。楽しい、通勤が。
いや、でもいいっすよ。もう、トゥデイ乗ってましたけども。そうだ。ペンペンの。
あれ、森本さんのところに来て乗ってたんですか？
ちょっと乗ったっす。
ああ、乗ったんだ。
で、実はさりげなくもうあれ譲ったんですよ。
あ、ないんだ。
ないんですよ。
ああ、そうなんですか。
そう。欲しいって子がいたんで、若い子で。ああ、もういい、いい、もうあげるあげるって言って、あげちゃったんで。ただやっぱり、言うように、低いと、めっちゃ面白いし、早いっすよね、も
そうですね。
う。めっちゃ飛ば
早く
してるように
感
思
じ
える。
るみたいな
まあ、僕昔やってましたけど、レーシングカートがそうですね。
あ、そう、カートもそうです
めち
ね。
ゃめちゃ速く感じました。
早い。
怖いですね。大したスピード出てないやつでもね、実は。
そうですね。
そうですね。カートも怖いっすね。なんか、鈴鹿サーキットなんか乗ったっすけども。デフがない車ってこんなに
そう、
あるんだって
難しいっすよね。
くるくるスピンする そう、ああ、いいですね、アルト。それは売るんでしたっけ、結局。
いや、ちょっとやっぱボロいんで、売る感じには多分ならないですね。台車で乗っ
台車。
て、車
でも、マニュアル
検
の台
切れ
車なんです
たら、マニュアル台車っすよ。
乗り手選ぶやつですね。
そうですね。でもマニュアルじゃないとダメだっていう人結構いるんですよ
マジっす
ね。
か？ま
そ
だ
うい なんです
る
ね。
んだよな、地方のな、そうなんだよな、意外と。
だから必要なんですよ。
そうなんですね、ああ。
まあ、
そう、
最悪
も
軽トラしかないですよって
う。ああ。
言わないといけなかった
う
り。
ん、うん。でも、もうお客さんでも減りましたね、もう。乗用車のマニュアルは。
まあ、そうですね。
もう、もういないかもしれないですね、もう。うちの場合だと。軽トラぐらいですね。 そうそうそう。
一気にサン
そ
バーの話かなんかと思ってた。
う。ああ、サンバ。まあ、サンバは、マニュアルだけど、なんか違うっすね。
まあ
や
まあ
っぱ、
ね。
サンバ、なんか違うっすね。なんかね。
何にもついてない感じもいいんでしょうね。
そうですね。シンプルで。
そうっすよね。いいっすよね。シンプルにして。
で、その車来る前までさ、結構サンバ、軽トラで通勤してたんですけど、やっぱ軽トラは軽トラなんですよね、やっぱり。なんかこう、荷物は車内に置けないじゃないですか、ほとんど。
まあ確かにね。
いくら荷台積めると言っても、雨降ってたら
まあ、
ね。
外ですからね。
こう人権がないわけじゃないですけど。やっぱ快適性は、アルトの方が全然 上
まあ、
な
それは
んで。
乗用車ですからね、言っても。
そうですね。
そうそうそう。
あれにターボエンジン乾燥したりね、してる、
ああ、面白
専
いです
門のありますよ、
ね。
中古車屋
あ
さ
り
ん。
ますね。
の世界してね。K のね、K4 のレースも盛んだし。
ありますね。
で、まあ、四駆なんですけど、FF だとさらに軽快なんですよね。
まあまあね。まあそっか。
まあ、冬だけですね、四駆がいいのは。
そうですね。FF マニュアル。マニュアルね。
だから、肉のアルトが欲し
いや、いいですね。
い。
そう、アルトワークスもいいなっていうね。
ワークスだと高いですね。
いや、高いです
ま
よ。
あまあ、そうですよね。
でも高いから、もう、まあ
高い
普通
と
のアルトでも。
古いのが価値が出てきてますねっていう
古
意味
い
で。
のは高いでしょうね。
まあ、
だ
トゥ
から、
デイも高いもんな、高いのは。
高いのは高いです。
インキルだもんな、本当に。
そうそうそう。そうですね。F、そうですね。マニュアル、そうだな。マニュアルもいいんですけどね。確かにね。
アルト版にワークスのターボ乗せたりね。
ああ、アルト版に。
昔ディーラーであれ、コメントに来てるけど、台車ないところがある。ディーラーで自転車借りたことあるよ。自転車貸
台
して
車ない。
ああ、自転車ならありますみたいな。
そう、自転車貸してもらったことある。あるある。そ
まあ
のホン
な。
ダディーラーだったけどね。
ないよりはね。
まあ、出払っちゃってたらね。
ということで、デーボンさんのところに修理を出すと、マ
ア
ニュ
ル
ア
ト
ル
の
で
大事。
楽しい車に乗れるということですね。
まあ、そうですね。お希望であれば。
希望であれば。
あの辺もネオクラシックとかね、今いろんなそういう呼び方になって、ジャンルになってきたからね、また見直されて、帰ってこれから、エッセとかね、ちょうど探してる価
ああ、
格
そう
帯があの辺だ
だ。
から、最
エッ
近ずっ
セ
とあ
ね。
の辺の車ばっかり、
あの辺もね、シンプルで
おすすめに上がってく
いい
る。
ですね。エッセ、
久々に聞きましたね。エッセ。
とかね。
とかね。
やっぱ軽いのはいいっすよ。
軽い車乗ってて面白いですよ、やっぱり。普通に。
パワーなくてもね、軽ければね。
あ、そうそうそうそう、パワーいらないですよ。パワーなく
そう。
ても全然いいです。そう、別にそう、飛ばすとかじゃなくて、普通に走ってるだけで面白いですからね。ちょっとコーナーね、走って、峠道をちょっと流してみるのも面白いですしね。
ちょうどね、そのオーナーのアルト版を静岡から取り行ったけど、帰り自分が運転したんだ。運転させてもらったんだ。静岡から。しかも峠道みたいなとこ、めちゃめちゃ楽しかった。普通
ね、
のアル
面
ト
白いです
版だ
よ
よ。
ね。
フルノーマルの。
そうそうそう。いや、面白いですよ。そうそう。怖くないしね。踏んでも、別に。
そう。
スピード出ないから。
大 したスピード出ないから。だから面白いっていう。
壊れないしね。余計なものがついてない分。
そうそうそうそう。
ということでは
い。
す。じゃあ、デモさん、
はい。
引き
感じで
続き
すね。
楽しんで、
はい。
頑張って働いて FFO じゃ買う感じですかね、自分用に。
ちょっとわかんないですけど。
そんな
ち
高
ゃ
く
ん
ない
と
かな、
ね。
多分ね。
まあ、3番は直さないとな。
あ、そっか。というわけで、そんな楽しい車続きいきますか、じゃあ。森本さんのワンエイティの車検。
そう
森本さん
です
でもワンエイ
ね。
ティありますからね。
ワンエティが、
ねえ、いいですね。
今日行ってきたんですよ、車検に。車検行ってきて、車検場まで、久々にワンエティで長距離取れてきましたなと思って。まあでもね、ワンエティも、まあ特に車検してて問題もないし、全然ピンピンなんですよ。で、まあやっぱりね、あの頃の車っていうか、特にこのワンエティだったシルビアだったの、このライトウェイトの FR は、まあまあ、やっぱり面白いですね、乗ってて。
そりゃそうで
楽
すよ
しい。
ね。
楽しいね。やっぱあの感じがいいですね。やっぱ軽量、まあだからレイモさんのように軽くて 軽くて面白い車 がいいなということで、久々にワンエティ乗ってましたね。まあただね、ワンエティもね、もう、今、フロントバンパーがね、結構ね、ボコボコなんですよ。なんでかっていう、なんでかっていうと、鈴鹿ツインサーキットで遊んでたら、一回突っ込んで そっから
そうなんだ。
直してないんですよ。直してないんで、ちょっとね、直したいなっていうことで、ちょっと、一遍バンパー外して修理しようかなと、いうふうに考えているところですね。まあ、それ以外特に不調はないんですけども、あとホイールかな？ホイールも、もういい加減ちょっとなんか買おうかなと思って、今車検用のホイール入ってて、車検、別に違反ホイール買うわけじゃないですけども、もうちょっとちゃんとした、なんか、
なるほど。
アルミホイール。ちょっと考えて買おうかなっていうのをしたいんだけども、なかなかちょっと腰が重いっていうね。
わ かります。
なんかね、
はい。
マフラーもね、ちょっとね、考えたいんですけどね。そうそう。っていうことで、まあ、やりたいことあるんですけども、なかなか、こうね、気がそっちに行くと、ガーッとやるんですけどね、僕もね。何でもそうなんですけども。もう、トゥデイがいい例で、もうガーッといったらガーッとやって、
一時期ね、あのまま行き
一気に
そう
引
な
く。
勢いだったんです
一気に
けど
引くっ
ね。
ていう。そうそうそう。その前僕、バイクの、ちょっとレッスンとかしてたんですよ。YouTube とかやってない時ですけどね。それもガーッとやって、完成ってなったら、もう乗りもせずほったらかしなんですよね、もう
もうね、
ね。
人間って結局4年周期ぐらいなんだって。興味が。
ああ。なるほど。そう、なんか突然ファッと湧くんですよね。ああいう
車っ
系って
4
て。
年5年ぐらいで買い替える、新車買って買い替える人が多いっていうのは、まあ、なんとなくうなずけるな。なんとなくその4年周期ぐらいで一回転するんだって、興味
確
が。
かにね。まあ、熱は続かないですよね。正直 言って。
それはしょうがないと思
そうそうそう。
なんでも。
ね。だって今現在ちょっと、デーモンさんなんですけど、この FF のなんか、車欲しいなってなってますからね FF ライトウェイトがいいなっていう風になってますからね、ちょっと今ね。っていう感じで、まあ、ワンエティックはまあ、ちょっと車検受けたんで、まだまだ乗るっていうか、まあ置いときますけどね、あの車はね。全然。
置いといた方がいいっすよね。
いやー、あれ置いときますよ。
だって今だとすれ違ったらやっぱ、あ、ワンエイティだって思うと思うもんね。走ってるだけで。
と思います。
最近見ないな。い
180は見
や、
ないっす
見な
ね。
いよ。
13も見ないけども
見ない。
まあ、てか、シルビア見ないっすけどね。
シルビア見 ない。
まず
14も見ない。
14だろうが、15だろうが、
15もたま
見ない
に。
け
あんなにあったのに、やっぱ車ってなくなるん
ど。
だね、ちゃんと。減っていくんだな、と思って。
そうっすよ。今日、車検の時、検査員言われましたけどね。これ森本さんなんですかって言われて。あ、そうっす、そうっすって 言われちゃいましたね。
GTR もね、いよいよ終わっちゃうし、3号。まあもう GTR、まあ、ああいう車になったからあれだけど、現実味はもう自分的にはないけど、まあでもといってもなくなっちゃうからね、今回で、2025年モデルで。 いよいよ。
まあね。まあ、だからああいう車結構貴重っすね、と思って。
でもね、S1 したのは高い。シルビアの高いんだよ。前っていうのはまだちょっとあれかな。
そうなんだ。
残ってるかな。シルビアのは高いね。
ああ、そうなんですね。そう、でもやっぱりね、シルビアはかっこいいな。一さ
でも初めての時、なんてかっこ悪い車なんだろうと思ったんだけどな。当
あ、
時
でも
は、
ね、
車っ
僕
て。
も、最初はそんなに思わなかったですね。
そう、だからね、
別に、
騒がない方がいいと思う。
かっ
最初
こいいと
に。
も思わなかったですね、最初確かに。
ある日突然ね、かっこいい、よく見える日が来るからね、絶対にね、新車発表されてもあんまり、そういうもんだから、デザインって。
そうですね、一三は、友達が買って実車見たときにかっこいいと思ったんですよね。それまで本物見たことなかったんで。その時ですね。あ、一三ええなって言って。そうですね。もう今じゃもう、高級86とかね。
A86 乗ってる人はお金持ちですからね。
もう、めちゃめちゃ金持ちですよ。
レクサスのよりお金かかるからね。
そう、だからあれはもう金持ちの遊びなんですよ。あれも本当に。
おじさんしか乗れないから。保険がすごいらしいからね、今ね。
86でなんかこうなんかサーキットとかでこうドリフトとか、やってる人もね、いますけど、まあ本当に金持ちですよね、あれ本当にやってんの。
ということで、この辺の
はい。
話は切りないですね。車
そうで
探
す
してるの
ね。
は楽しいですからね。
そうですね。
というわけで、中古車的なちょっと話になったのに、自分の、小ネタですけど、中古車探してると、中古車の行販ってあるじゃないですか、言葉。何を指すのかなっていうのがちょっといまいちよく分かってなくて、僕の認識だと、保証なし。で、手続きはこっち、メーヘンは。書類だけ渡されて。みたいな買い方が行販って、取引が行販っていうのかなと思って、合ってんのかなと思って。行販って言うけど、なんかその中身がよく分かんないなと思って。
あれは実際どうなんですかね？行販っ
こ
てあ
の
る
ね、
けど。
行販っていうね、調べてみると、ね、諸説あるんだよね。そもそも行販っていうのは、業務間販売、業者間販売を略したのが行販だとか、なんだっけ、もう一個は、なんかあるんだよね。その言葉自体がもう、ちょっと定義が分かれてんだよね。
そうですね。まあ、新車、まあ、中古車は僕ちょっとわかんないですけど、新車で行販とか、まあまあ、やるっすけども、でもさんともやられますよね、そういう時って。
取り寄せてってこ
そう
とだよ
そうです
ね。
ね。そうそうそう、行販でやってというのはあるっすけども。まあ、あれは普通の新車で買った場合のパターンがちょっといまいちわかんないですけど、まあ、安くはなってんのかな、あれは。
新車の場合は、
で
まあ、
もあ
ディー
れ、
ラー
そう、
から
素直に言う
仕
け
入れ
ど、
て
真ん中に車さんが入ってるわけでしょ？
そうっすよ。
だから理屈からすると安くはならないはずだよね、絶対に 直接買うより。と思うんだけど。
でも、車屋に卸す
金
価
額が
格の
安い
方が
から、
安いんですよ。
お客さんからしたら高くはならないってことだよね。そんなに大幅に安くなる
そう
ことも
なんです。
ないと思うけどさ、理屈からすると。
そうそうそう。
卸価格で森本さんのところに入ってきたやつをってことだもんね。
そうそうそう。で、
一
その
般
卸
販
の
売の
価
価
格。
格で入ってきちゃったらとんでもないことになっちゃうけど、
そうだったら、うち
直
で買
接
う意
買
味がなくなる。
う。
うちで買う意味がなくなっちゃうんで。だから、卸の価格は安くなってますよ。
ですよね。
なってるんで、だからそういうだけの話かな。だから。 だどれぐらい安いかとか
う
わかんないですよ。
ん。うん。うん。
それは。わかんないですけど、まあ、卸でやって、だからまあ、定価よりは当然安いじゃないですか。だからまあ、そこでまあ、こっち調整するって感じですけども。
だから中古車の業販は多分、その保証なし、その代わり安い。で、書類はこっちだ。もう自分は本当その方がいいんだよな。もう手数料 払いたくないから正直。メンヘンだから自分で行くから書類とナンバーだけくれよっていうパターンが一番
まあ、
いいんだけど。
現状ですよね。現状整
そう。
備
何し
な
ろ
し
現
で。
状、整備なし、保証なし。その代わり安いっていう。
そう。
実際一般人向けにヤフオクでそういう商売をしているお店なんだけど、ヤフオクだけに出店してて、もう極めて今言ったの、業販的な売り方。
個人向けだから、なんだ？
個人、向けてるのは、まあでもね、わかんない。業者も買いに来るんだと思うけど、もう当然、そっちでやってくださいね、みたいな。鍵すら送るから勝手に取りに来いとかいうところもあるもんね。置き場教えるから、みたいな。だから、名変しナンバー持ってって、自分でつけて、鍵を持ってるから勝手に帰ってくるみたいな 置き場が、ヤードからね。
だからもう個人取引みたいな感じですね、本当にね。
そうそうそうそう。
本当に C2C みたいな感じで、も
そう。そういう専門にやってるところも安い、ある、結構。
まあ、それは安いでしょうね。なんかそういうのありましたね。なんか、なんだっけ。なんてやつだったかな。なんかこう、仲介せずに、直接なんか売る、なんかあったっすよね。そういう中古車の。
ああ、そっか。なんか一
なん
応
だっ
いろん
け
な
な。
業態はありますね、確
なん
かに
かね、
ね。
なんかあったんですよね。名前忘れたな。なんかそういうところもあったような。
手数料というかね、保険がね、任意保険が入って取りに行けるからいいんだよね。車検証手元にある状態で取りに行けるから。
そうですね。というのがあったかな。
だから
何だったっけな。あ、間違えた。
一般的に業販というとそういう売り方なのかな。業販でお願いしますとか言うとそういう形になるのかな。やってくれるところはね。で、昔よりなんかね、メンヘンはお客様で勝手にやってくださいみたいなところは増えた気がするな。
その、中、中、中、あ、中古車ですか？
昔はそこで手数料と取りたかった。まあ、それは悪いことじゃないからね。取りたいから、っていうところもあったけど、お客様でやられる場合には、メンヘン手数料はかかりませんとかって、カーセンサーとかに乗ってる車屋さんでもあるね。ちゃんとそういうことが書いてある。昔、YouTube チャンネルでもう本当、昔初期の頃だけど、YouTube 始まって、もう完全に個人でやってて、やり方を教えるから、メンヘンはもう乗って帰って、名変はそっちでやってくださいという業者さんもいたしですね。
まあ、だからその、何らかの手数料が下がれば、まあね、全然、
そうそうそうそうそ
その
う。
部分で安くはなりますよね。中古車に至ってはね。
まあそういう感じで合ってるのかな、多分。業販というね、言葉ありますからね。まあ新車もありますから
あります
ね。
ね。ああ、これか。
それってどういう仕組みなんだろう？
どれですか？
森本さんが今おっしゃってるのは。
僕見たのね、これかな？セルカってやつか。
個人売買ということではなくて？
なんかこれ、僕なんかで見たのな。ああ、これや。セルカってのがあるんですよね。なんか、中古市場のやつで。これは何かっていうと、その、車売ろうとしたら、その、業者とかに下取り出すしますよね。で、そっから、言ったら、まあ、業者のオークションあるじゃないですか。JU みたいなやつとか。で、あれに出て、で、そこで車屋さんが買って、お客さんに売るっていうパターンだと思うんですよ。で、そうなると、買い取り業者入る、オークション業者が入る、で、販売
まあ、
会社が来て、
よく言われるやつだね。
ね、そこで手数料、なんだかんだ、楽す、なんかいろいろあるじゃないか、手数料が。それを、なんか削るっていうやつ。だから、その、車売りますっていうところで、もう即なんか、業者のオークション出せるみたいな感じ。
ああ、そっかそっか、自分でね。
そうそうそうそう。
権利持っ
だ
て
から、
なくても
言うた
ね。
ら、個人で、業者のオークションへ出品できるみたいに。いきなりね。で、そこで業者が落札するっていう。
なるほ
だ
ど。
から高く売れるっていう。っていうのがなんか、僕知らなかったんですけど、あるんですね、そんなんが。だから、こう、中間を削って、高く買える。あ、高く売れる。
なかなかでも
ていうのもあ
車、
るらしい。
そうだな、覚悟がないと使えない仕組みだから、一般の人はやめた方がいいと思う。
そうそうそう。
何があってもっていうことはあるからね。
なんかそれをその、プラットフォームを中の会社が作ってるらしいですね、
ああ、なるほどね。いろいろある
そ
んだ
の、
な。
それがセルカってサービスなのかな？っていうのがあるっていうのは僕はあんま知らんなんですけど、これ。
まあ、ヤフオク、メルカリ、ジモっていろんななんかね、癖があるんです、ちょっとね。出品されてる車に。
まあ言ってましたね。
メルカリ、ジモティはね、車検切れが多いんだよね、なぜか。めんどくさいんだよね、ちょっとね。
もうこれでもう持ってってみたいな感じで。
そうそう、そういうのが多い。安いけどね。いろん
でし
な
ょうね。
特色が、毎日のように見てると特色がある。
ヤフオクね。
なんだかんだでもヤフオクは一番安定してるかな、結局。ヤフオクはやっぱ、それなりかな。
ヤフオクで車買ったことまで分からんすね。どんなもんかね。
普通だと思いますけど
そうね、
ね。
車はない
で
な。
も結局ね、やっぱりね、車屋さんだったり業者だったり、本当の個人ってそんなにないから、まああれ、やっぱり、個人出品とかわざわざタイトルに書くぐらい、ちょっと特殊っていうか、そんなにないな。
ああ、なる
結
ほど。
局
そうい
は
うことなん
車
だ
屋
ね。
さん、
ああ、じゃあ、まあまあ、普通ですね。普通というか、まあ。
そう。だから結局、ヤフオクに出てるやつと、グーに出てるやつと、カー
一
センサ
緒
ーに
と。
同じ車が出てたりするか
ああ、まあ、
ら、
そういうパターンは多いっす
そう
ね。
そうそう。
そうとか、ヤフオクで買うから何かいいとかってあるんですかね。
ヤフオクで買うといいことか。特にや、
金額は一緒なんですよね、別に。
同じ。結局同じ。同じ車に関しては同じ。
だから、このヤフー、別にポイントはつかんか。なんかそんなんかな。
あ、まあ、クーポンとかがあれば、その
ああ。
決済にすれば、まあ、ち
ヤ
ょっと使
フー
える
の
か
方
な。
が、まあ、ヤフーのそっち
決
系
済
で、
方法としてはいいか
得
な。
するかもっていう。ああ、まあそういうことぐらいかな。
そんな感じかな。だから、うっかりその個人の人が価値を知らないで勘違いして安く出しちゃうみたいなケースはほとんどもうない、今は。そうい
ああ、
う、なんていう
そうっ
の、
すね。それは、そうっすよね。ないね。
掘り出し物っていうのはもうない。この情報化、ネット社会において。 ね。みんな分かってますもんね。もう
そ
ね。確かに。そう
う。だ
そう。
からなんか
もう
個人の
掘り出し物ないな。
庭っぽいとこで撮ってあるんだけど、よくよく文章を読むと、下取り者があった場合には下取りますって書いてあるから、これなんだ。なんかそういう商売してる人なんだなっていうところが多いかな。
確かに。車屋さんも、売買のとこも小さいとこ見たらいっぱいありますからね、本当に。
ということで、車探しを楽しんでおります。では、最後、自分の言いかせていただきます。でもね、ちょっと疑問なんだけど、僕、そういえば、思い返してみれば、タイミングチェーンの車って、生涯で未だにまだ乗ったことが実はないんですよ。ベルトの車しか乗ったことなくて。で、この前、森本さんのサブチャンネルの質問、冷却水の交換時期、なんだっけ、冷却水ブースターじゃない、添加剤使ってっていう話があったんだけど、 タイミング、ベルトの時って、例えば、ウォーターポンプとか、その付随する部品、10万キロで返すじゃないですか。ウォーターポンプ自体がベルト、タイミングベルト駆動だったりする場合、ケースもあるからっていうのも、まあ、あるんだけど、チェーンの車って、例えば入庫、車検に入庫した車は10万2000キロだったとして、タイミングチェーンでも、ウォーターポンプの交換です。とか冷却水の交換って進めるんですかねと思って、どういうタイミングでやるんだろうって、チェーンの車。
ああ、ウォーターポンプの交換ってことですか。ああ、
例えばサー
で
モと
も、
か、ほら、水抜くから、ベルトだったら水抜くから、もうウォーターポンプとかサーモとか、ベルトやるときにタイミングベルトに変えちゃおうっていう区切りがなんかあったじゃないですか。タイベル、いわゆるタイベル一式。だけど、チェーンの車っていうのは、10万キロだったらおすすめします？
まあ、車種によるかもしれないですけども、チェーンの場合だと、結構ウォーターポンプ単体でついてるとか、
そう
が
で
多いと思うんですよ。で、その後に来ると、結構見た都合でやっちゃうとき多いですね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
何を例に挙げればいいんかな。まあ、鈴木でも K6 とかでもなんかこう、なんか軸からにじみがあるとか、こう、っていうのがあれば変えちゃうかなっていう感じですね。
そう、だ
で、
からなんかね、動画とかを見る限り、まあネットとかもそうなんだけど、ネット全般的にそうなんだけど、チェーンの車が増えてから、水漏れしてんのをよく見る気がするんだよね。だから水漏れする前に使うってことかと思って。
水漏れっていうのは、いろんな箇所からですか？
タイミング、だめや、
ウ
ウォー
ォー
ター
ター
ポン
ポ
プ
ン
か
プ
ら。
から。
赤くこう滲んでるのをよく見るような気がするから、昔タイミングベルト時代っていうのはよく、まあ、極端なし、良くても悪くても、ね、セット作業として変えちゃったじゃないですか、予防整備的に。だけど、チェーンになってからギリギリまで使うって言ったら語弊があるのかもしれないけど、だからそういうのをよく、まあ、これすごい個人的な感想なんだけど、あなたの感想ですよね、なんだけど、それこそ。見るような気がするんだよね。漏れてる、ウォーターポンプからこう漏れ、赤くわーって漏れてたりしてるやつを、
ありますね。
音出てきたとかね。そうなったのかなっていう気がして、だからその辺の管理ってどうしてるのかなと思って。
そうですね。僕は、本当見た都合でやってますね。
ってこと、見た目になんともなくと、例えば音とか出てな
音
けれ
と
ば
かなければ、
変えないっ
特
て
に
ことです
変えない。
ね。
変えない。っ
まあ
て感
本当
じで
に
す
10
ね。
万キロってきっちり壊れるかって問題もありますからね。
そうですね。で、まあ、それで、漏れてきたっていうのは、あんまないっすね。そんなにないっすね。
あんまない。
あんま見たことないっすね。
目視確認ってことか。
目視っすね。
そうですね。イオンと。
そうそうそう、イオンと目視。
ってことは、まあ昔よりちゃんと使えてるってことか
そう。で、
な。まあ、
もう
寿
最近
命まで。
ウォーターポンプの水漏れって見ないですね、最近。
そうですね。最近見てないか
まあ、ダ
な。
イハツのはよくあったけども、まあ、それ
そう、
ぐらいで
KF のやつ は、
そうそうそう。あ
よ
れは
くある
まあ、
けど。
よくあるあるだけども、まあ、それぐらいで別に、見ないですね、全然。
そう、故になんか冷却水を変え、まあ冷却水、まあ、ややこしい話だけど、まあ今変えなくてもいいやつもあるけど、まあちょっとそれはややこしくないから置いといて、まあ、交換が必要なクーラントも変えなくなったのかなと思って、その実機会がないから タイミングベルトを
だから、冷却水を、だから今、
抜くことがないじゃないですか。
長寿命だから、もうそのまま行き切ったるっていうことですね。どうなんかな。でも冷却水は買えるっすけどね、一応。その時期来れ
そう
ば。
ですよね。
例えば、なんだ、10年10万キロやったらそれぐらいで買えるしとか。頻
多
度は少
分
ないですけど、当然。
自分がタイミングチェーンの車を、まあタイミングチェーンっていうかね、ちなみに P07A も、ホンダの P07A も、ベルトと違うところにウォーターポンプついてるパターンだから、
そうですね。
迷ったんだけど、結局10万キロで変えたんですよね。そう。だからね、自分がチェーンの車に乗ったとしても、 多分車屋さんに、例えば仮に整備に出したとしても、10万キロだったら、サーモとウォーターポンプ変えてくださいって言いたくなるなと思って。まあ普通どうしてんのかなと思って 気になってたんですよね。ちょっとね。
そうですね。
うん。
デボさんどうします？
森本さんと多分、
一緒？
同 じ
多分一
感
緒
じ
だ、
で
多分一
す。
緒な感じですよね。
見た都合ですね。
意外とそんなに定
そう
期
です
交
ね。
換して
10
ないです
万
ね。
なったから、変えないことが多いですかね。
そうですね。で、それで特に何
まあ、
も起きてないです
うん、
ね。
結構
別
でも
に。
もう持ちますよね。
持ちますね。
昔よりあれなのかな？もしかしてウォーター
うん。
ポンプ自体も持つようになったとか、そういうこともあるのか
そ
な？もしかし
う。うん、ウォー
たら。
ターポンプ、水漏れで変えるっていうのがもうほぼほぼ皆無ですね。なんか。うん、あんまりやらないかなって感じですね。
ラジエーターの方があれか。まあ、そのラジエーター
ああ、ま
な。
あまあ、ラジエーターの方が
初めのところ
確
が。
か。ああ、それは、
うう ん、それの
ん。
が多いかもしれないですね。そう。うん。どっちかというとラジエーター交換の方が頻度は多いです。
どうなんですかね。X とかでよく見る、その赤い、赤つかピンクか。ピンクの空欄と漏れてる写真よく見るってことは、トヨタ車
そ
なの
う。う
か。
ん。トヨタ系が多分なんか
う
ね、漏れて
ちにあ
る。
んまりトヨタそんなに入ってこないので。
トヨタよく漏れるイメージがあります、僕は。
そう
そうで
だ
す
から
よ
ね。
あの赤い
ピ
空欄と
ン
か
ク
ブ
の
ワーって、ま た見た目
そ
にもインパクトあるじゃないですか。赤っ
う。うん。
ていうかピンクだから。
そう。うん。
そう、僕のイメージはトヨタのラジエーターいっぱい交換したなってイメージあります。あとまあ、ダイハツもちょこっとありますね。ダイハツとトヨタ。
ああ、なるほど
ピンク
ね。
ケースなんで、両方ね。あの
そうで
辺。
すね。
そう。トヨタもね、うん。ほんと平成に10年、20年代のやつ。20年代はあるかな。は結構傷んじゃいますね。そう。そう言われたら確かに、なんかホンダとか、あんま変えないな。ホンダってあんま変えた記憶ないですね。ホンダのラジエーターって。
そうっすね。古いのあったけどね。初代ステップワゴンとかは、
初代ステップはまたもう古いですね。
多分10、うん、10万キロちょいぐらいで 変えたか
ああ。
な。
初代ステップワゴンはもうレア車ですよ。
まあ、今となっては
レア車ですね。
乗ってましたけどね、昔そんな。
自分も乗ってたんですよ。
うん、いい
もうレ
車
ア
あっ
や
たんだよ
な。
な、それこそ。そうそう、あの上の勝ち目のとこからさ、トヨタ車漏れてるラジエーターもあるしさ、あの、ウォーターポンプも漏れてエンジンブロックとかピンクになってる写真をさ、なんかよく見るような気、まあ、わかんない。気のせいかもしれないけど。
いや、でも、トヨタダイハツが多い気がします。もう
そうか、
完全偏見ですけど。
なんなんです
偏
か
見や
ね。
けど。
メー
偏
カーによっ
見や
て
け
あ
ど。
る。まあ、だからホンダ車が悪い、あ、トヨタ車が悪いってわけじゃないけどね。あの、メーカーによって弱点はどっかしらあるから。
でも、パッと思い浮かんだら、なんかそう出てくるなって感じですね。そういえば、なんかハイエースもよく変えたなとかね。ハイエースもラジエーターよく変え
まあ、
ましたね。
そういう意味でもお金はかかんないっちゃかかんないのか。タイミングチェーンの方がやっぱり。言うまでもなく。
そうですね。
そうですね。タ
なん
イ
だ
ミングチェーンが
ろ
どうにかなるっていうのは、日産くらいじゃないですか。
う。そうですね。伸びるっていう
日産しかないですよね、
伸び
確かに。
て、
伸びるっていう。
チェックランプつくっていう。
ってい
ああ、なる
う、
ほどね。
のは日産しか知らないですけど、僕も。
でも、またさ、めんどくさい話するんだけど、まあ、なんていうの、その影響が出るか出ないかは別としても、理論上は伸びてるはずなんだけどね。絶対に。
まあね、伸びるのは確かだと思いま
多
すね。
少は伸びてるはずそうね。
そう。ただ、日産の、まあ、あれですよね。ゴーンさん時代の、あの辺のラインナップは、伸びましたね。
ああ、なるほどね。
あの辺は。
コ
だ
スト
から、
的
チェックラン、
にあれかな。下がってた時期なのかな。わかんない
か
け
もしれ
ど。
ないですね、もしかしたらね。
厳しかった時期なのかな。
日産を立て直した時の時ですか。もしかしたらそれもあったのかもしれないですけども。あの頃の日産車は、そうやな、CR とか、CR エンジンか。 CR エンジンよく伸びましたね。なんか。
12マーチの時ですね。
そうそうそう、12マーチですね。K12。やたら伸びるってあれか ありましたね。
なるほど。
そう。後にも先にもあれぐらいでしたね。
そのタイミングチェーン交換ってのがまあめんどくさいっすよね。タイミング
そう
ベ
です
ル
ね。
トよ
タ
り。
イミング
ああ、
よ
な
り
るほ
は
ど
るかに、
ね。
はるかにちょっと難しい。難しいというか、この面倒くさいです。やることはまあ似てるんでしょうけども、その交換前提でやっぱり作られてないんで、そこはちょっと面倒くさいなっていうのがありますね。
なるほど。というちょっと疑問
はい。
があったので。
はい。という感じです。
まあ、ちなみに次も多分チェーンの車ではないと思いますけど、僕はね。
うん。
今回してるのもチェーンの車ではないの
多分
で。
チェーンじゃないと思うんです
はい。アクティとかで18万キロでタイミングベルト交換済みって中古車で書いたのは、どっちの1回、まあさすがに2回目なんだろうなと思うけど、微妙なんだよな。
まあ、微妙
笑
や
い
な。
話だけど。さすがに1回目ではないと思うから、これ2本目なんだろうなと思うけど。
まあね、普通ならそうだと思うんです
そう、
よ。
普通に考えればね。
でも中古車のタイミングベルト交換済みってのは、どこまでやってあんのって
そ
思いますよね。
う。それは、
多分ウォーター
思い
ポン
ま
プ変えて
す。
ないんじゃないみたいな。
シールも怪しいと思いますよ、
そう、
正
そうです
直。
ね。思いますね。本当にベルトだけっていう。そ
うん。僕はね、そう思ってる、正直。まあ、疑う、
う。
変に疑うわけじゃないけど、まあ、そういう、中にはそういうところもあると思う、絶対。
ああ、あ
それぐ
り
らい
ま
の
した
覚
よ。
悟で臨んでる。
そうそうそう。まあ、現に見たことありますね、それは。本当にベルトだけしか書いてねえっていうのは。
ただタイミングベルトの車って9万8000キロとかね、中古車で多いのはね。で、それを超えると13万、14万キロ、その変えて、一段落して売る人と、
なるほどね。
タイミングベルトの交換のタイミングで売る人が多いんだよね。
そう
だ
です
から
ね。
ライフ
な
と
る
か
ほど。
9万8000キロとかね、多いんだよね、中古車。
なるほど。
見積もり取って嫌になっちゃったパターンなん
タ
だ
イ
ろう
ベル
なと
交
思って。
換
そうそうそう
で、
そう。
もうやめとこうっていうんだったな。なる
や
ほ
め
ど
たパ
ね。
ターンが多い。非常にね。そういう特徴がありますね。
そうですね。
ということで、どうぞ。
アクティのウォーターポンプって、ウォーターポンプ自体は結構丈夫だと思うんですよ。ただ、ガスケット、オーリングみたいなガスケットが、
この貧弱のね。
そこから漏れるパターンじゃないですか。
あ
ウォーター
と、
ポンプは割としっか
ウォ
り
ータ
し
ー
て
ポ
る。
ンプの台座もためのガ
ああ、
スです
そう
ね。
そうですね。液ガ
ウォ
ス
ーター、
でついてる
そう、
んで
だ
す
か
よ。
らさ、液ガスの時はいいと思うんだけどなと思うん ウォー
だ
タ
け
ー
ど
ポン
な、
プ
これ。
外して、そのついてる台座もね、外して、ウォーター、液ガス塗り直して、つけるパターンもありますね、たまにね。
サーモスタットついてるとこね。
そうそうそう、サーモスタットの台座ですね。っていうパターンもありますね。アクティは。そうです。もうアクティはやり尽くしましたからね、僕ら本当に。
俺もサはアクティ。デボンさんはサンバ。
サンバっていうイメージ。
担当ですから。
担当が スペシャリストなん
ということで、今週はこんなところですかね。
そうですね、はい。
はい、ということで、まあ、引き続きテーマとか募集しておりますので、コメント等くださいね。もしこんなこと喋ってほしいってことがあったら、
そうですね。
コメントの方もお待ちしておりますので、X の方でも構いませんし、YouTube、の方でも構いませんので、よろしくお願いしま
お願い
す。
します。はい。
次回ちょっと来週ですね、1週間後ぐらいに行う配信はします。なんですけど、ちょっと日程の方が、曖昧ですので、またX と、YouTube コミュニティの方でまた改めて、まだちょっと未定なので、来週の、そうですね、1週間後ぐらいには、来週配信やりますので、ただ日程だけ、また、後ほどお知らせし
そう
ます
ですね。
ので、
微調整して、はい。
はい、よろしくお願いをいたします。 それでは、今週もカーライフ FM 最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございました。